皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしています。はい、今日もいただいたご相談にお答えしていきます。夫との、ね、関係についてのお悩み、そして、母との関係についてのお悩みですね。はい、二つね、レターをご紹介したいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。では最初の方です。鍋友ネーム丸もちさん、はじめまして。丸もちです。はじめまして。現在2歳になる娘と夫の3人で暮らしております。3人家族ですね。保育園に入るためにも17時までの時短ではありますが、週5で働き、平日はワンオペです。子供が生まれてから夫への気持ちの変化に悩んでいます。子供が何より最優先になった今、昔のように夫へ優しくできない自分がいます。些細なことでもイラッとしてしまったり、時には子供より私のことを優先してくれるような行動や言動も、たまになら本来喜ばしいことなのに、いいから子供を優先にしてよと思ってしまいます。ないものねだりなども分かっていますし、自分のご機嫌は自分で取らなきゃと思ってもなかなか長続きできません。たまに二人で夜にしっかりと向き合い話をしたり、二人でマッサージをし合ったり、関わりを深く持とうとしても、一時的には愛情が戻りますが、それもなかなか長続きしないです。家事育児も負担が多いのに、家計のお金もすべて折半、それもモヤモヤしているのかもしれません。気持ちも文章もまとまりがなくすみません。お時間があれば、男性意見の大輝さん、同じ女性意見として由美さんからも一言いただけると嬉しいです。いつも楽しいラジオありがとうございます。はい、丸持さん、外れたありがとうございます。すいません、今日ね、ちょっと夫婦対談ではなく、僕一人の、男性意見の大輝さんしかちょっといないんですけれども、ご了承いただければと思います。ただまあね、僕は女性になることはできないですが、まあ、できるだけフラットというか、いろんな視点で、こう、一緒にね、考えさせていただければと思っています。はい。3人家族で、2歳になる娘さん、保育園に、入るためにも、ね、それは働いてないとね、保育園って利用できないんですよね。うん、なので、17時までの時短ではありますがってあるんですけど、17時って結構長くないですか？朝から17時までなんかな？フルタイムに近いような気がするんですけど、お昼だけのお仕事？もう17時までと言っても普通に定時な気がしますけどね。で、それで週5で働きなんで、まあ結構時間も、その労働時間もなかなか長めなんじゃないかなって思います。なんやろ、夫はもうちょっとお仕事通勤されてるんかな、ワンオペですってことなんで、通勤して残業もあってなんで、家帰るのはもっと夜やけど、私はまあ17時までには、まあ仕事も切り上げて家帰れてますっていう意味合いなのかな。普通にね、僕レター読ませてもらって、いや結構働いて、いらっしゃるというか、しんどい、大変そうやなーってシンプルに思いましたよ。僕別にね、子育てね、子供がいるわけじゃないんで、子育てとかね、家事育児両立っていうことを体験したわけではないんですが、勝手に言わしてもらうと、ワンオペは無理やと思います。世の中にはこなしてしまう方もいるのかもしれないですが、家事もやって育児もやって、ね、ほんで週5で働いて、17時までっていうのがなんか時短には思えないんですが、夕方まで働いて、ほんでワンオペですはね、無理やと思うんですよ。ぶっちゃけると。丸持さんね、そもそも結構無理なことされてるんちゃうかなって思いましたよ。うん、で、そんな、僕から見たらね、いや、忙しそうやな、大変そうやなと思う、丸持ちさんが、僕に対してレターを送っていただいて、そのね、最初の悩み、私ここで悩んでますっていう悩みの表現が、夫へ優しくできない自分がいますっていうことをおっしゃってるんですよ。 昔のように夫へ優しくできなくなってしまってますっていうのが悩みですって最初書かれてて、いや、なんて優しい方というか、もうそれだけ自分ご自身が忙しくていろいろ背負ってて大変な中、夫に優しくできないんですってことで悩まれてるんやと思って、ほんま丸餅さんはなんか天使ですかみたいな、女神様ですかって思ったんですけど、それね、そういう風にお悩み表現されるんやって思って、いやー、まあほんまになんかお優しい方なんやなーって、まあ正直な感想でね、思いました。いや、もう神様ですかっていうことですね。いや、そんなね、頑張り、まあこれね、もう前の放送もお聞きいただいてれば、ピンと来られるかなと思うんですが、まあ最近アンパンマン理論とかお話ししてますよね。その、人にね、優しくするっていうのは自分の身を削って、アンパンマンが顔ちぎって、あげるかのように、アンパンマンも顔ちぎったら自分が力なくなるじゃないですか。自分が力なくなるのにこうアンパンをあげ続けるっていうのは自分がどんどん疲弊しちゃうんでね、そらしんどいよっていう話をしました。で、アンパンマンがなんでね、アンパンをお腹の空いた人たちにあげて、正義のヒーローでいられるんかっていうと、顔が汚れたりね、力が出なくなったらすぐね、新しい顔に交換して、自分もしっかりメンテナンスしてるからこそみんなに笑顔でいつでもねニコニコ、接することができるんちゃうかっていう話をしてたんですが、そういうね点で言うと丸本さんはやっぱ相当しんどいというか大変ちゃうかなって思うんですよ。頑張ってるんちゃうかなと。そんなね、ご自身がお忙しくされてるね、頑張っていろいろこなしてる中、夫にもね、優しくできるってなるともうそれはもう神様の領域ですよ。ね、うん、だから逆に言うと昔のようにね、以前はできてた気がするけど昔のように夫に優しくできないな、些細なことでイラッとしちゃうなってことは、もしかしたら昔より今がすごく自分に余裕がなくなってる、いっぱいいっぱいになってる、そんな夫に優しくなんて考えられないぐらい、自分に対して余裕がなくなってるんじゃないかなってことかもしれないですよね。ただね、そんな中でもなんとかこう夫と向き合いたいなと思って、話し合いの時間を作ったり、マッサージし合ったりとかね、スキンシップ取ったりとか、あとはまあ自分のね機嫌を自分で取ろうと、思って意識ねしてみようとされてること自体がもうすごいすごいことやと思います。うん、長続きしないのはまあ仕方ないですよ。それはずっとできたらね苦労しませんよ。うん、でもね、そうしようと思えてることがまず僕は丸本さんがやっぱ素敵な方やな、優しい方やなって思うんですよね。うん、でちなみになんですけど、夫優しくできない自分がいますって書かれてるんですが、夫に対する不満ってないですか？あるいは夫じゃなくても、まあ、家庭でもいいですし、今の生活に対する不満ってないですかね？なんかね、それすらもちょっと背負われてる、不満言っていいんですよ、別に。ほんま、ね、これが嫌やわ、あれが嫌やわ、とか、なんで私がって、思ってもいいんですよ、全然。なんかね、ほんまは思うことがあるんやけども、それを思ってはいけないとか、ほんまはこうしたい、ほんまはこうやったらいいのにな、いやいや、でもそんな贅沢なことは言ってはいけない、私が何とかしないと、私の役割やからって、ちょっと背負われてないですかね。それがね、ちょっとなんか出てるんかなっていうのが、このレターにもある一文なんですけど、家事育児も負担が多いのに家計のお金も全て折半、それもモヤモヤしているのかもしれませんって書かれてて、これね全然夫へ優しくできない自分の話とはちょっと一見ね、関係のない文脈というか突然出てこられた一文なんですけども、やっぱモヤモヤがねあるんやと思うんですよ。でそれは、家計のお金も全て折半、じゃあ丸持ちさんが、負担が多い分家計のお金丸持ちさんがじゃあ2割でいいとかね、3割でいい、今はもう折半で、5対5半々になってるところを、2対8とか 3対7とかにしたらモヤモヤ晴れるんかっていうとどうですか？僕的にはお金っていうよりは家事育児の負担の方をなんとかしたいんちゃうかなって思うんですよね。最初も言った通りね、2歳になる娘さんがいる中で、ご自身も週5で働いて17時までってほぼフルタイムな気がするんですが、もうほぼフルタイムで週5働かれて、平日は晩オペで家事、育児、仕事、全部こなしていて、ね、で、多分土日も、夫が家事、育児ね、たくさんやってくれるかっていうと、結局そうでもないっていう感じなのかなっていう気がするんですよね。結局私が毎日いろいろ家庭のことをたくさん担ってる。そんな状態はね、無理ですよ。こなしてる方がすごいってかね、すごくない？いや、すごいんか。さ、やれる人はいるんかもしれないけど、やれなきゃいけないわけじゃないし、やれてない自分は当然なんですよ。そんなね、こなせないです。そんなにこなせないのが当たり前なんでね。だから、家庭のいろんな役割分担を正常にね、正常に戻しましょう。ぜひ。それを夫に言うのはすごく勇気がいることやと思います。ただ、もうちょっとね、SOS サインが出ているので、そこをね、しっかり見てあげてほしいなっていうのが僕の、個人的な、メッセージですね。夫とちゃんと分担するっていうことと、分担できないこともあると思う。であれば、丸本さんがサボると。もっとサボってもいいんですよ。仕事もサボって OK。家事もサボれるとこいっぱいあると思う。まだまだ。育児もサボっていいんですよ。もうキャパをね、超えた状態で、すごく忙しくて余裕がなくなってる状態で、ご機嫌取ろうとしても、夫婦でね、コミュニケーション取って、なんとかうまくやろうとしても、やっぱりベースがもうアップアップの状態なんで、そら長続きしないと思います。なので、そのベースの部分ですよね。育児であったり、家事であったり、お仕事であったりっていうのを、分担したり、ちょっとね、やる量を減らしたり、頻度を減らしたり、ぜひそういう観点でね、ちょっと見直してあ、げてほしいなって、思いました。もう丸本さんね、めちゃくちゃ頑張ってると思うし、めちゃくちゃ優しい方やと思います。ぜひね、今回の放送が何かのきっかけになればいいなと思います。レターありがとうございました。はい、では続いてです。匿名さん、40代女性シングルです。ということで、私は母が嫌いです。幼少期から姉と比べられ、姉と同じ習い事をさせられ、私自身は勉強が苦手だったせいか、いつもバカにされ、感情的になると手や口が出てきたりしました。手が出て口が出るっていうのはまあ暴言とか悪口でしょうね。最近母が介護が必要になり置いていく姿を見ても何の関心も持てなくて、きっと寂しい人だから仕方がないと思うと、寄り添いたい気持ちはあるのですが、自分勝手な発言を聞いてしまうと関わりたくない気持ちになってしまいます。はい、というレターですね。ありがとうございます。まあ、ご自身のね、状況とお気持ちを変えていただいたってことで、どうしたいかっていうのは書かれてないんですが、まあ、きっと、このお母さんに対する感情、もう昔からね、大変な目に、ずっと会ってきて、嫌いですと。ね、冒頭嫌いですから始まってますけど、母が嫌いですっていう感情もありつつ、逆に、寄り添いたい気持ちもある。相反する、一見ね、相反するような、お気持ちを同時に抱えられてて、まあどうしようかと、まあもやもやにもなってるんでしょうね、心がね。どうね、整理をつけようかっていうね、ことかなって、受け取ってます。で、これね、僕自身も、自分で体感して、あ、そっかってなったことでもあり、このね、匿名さんのように他の方も、結構こういう 考えをされてるというか、思われてる方意外と多いんちゃうかなという印象を持ってるんですけど、僕自身もそうやったんでね、思うんですが、その生きてるといろんなことを考えたり思ったりするじゃないですか。こっちがいいのかあっちがいいのかってね、悩んだりすることもある。で、その時にいろいろ考えるわけなんですけど、正解っていうのがまず別にないんですよ。これが正しい、これが間違ってるみたいなだって正しいとか間違ってるって誰が判断するんですかっていう話で、結局自分なんですよ。うん。で、そんな自分から出てきた感情って、まあ全部正解なんですよね。だって思ってるわけやから、実際に。自分の気持ちは何ですかっていうと、一見相反するように見えたとしても、全部正解、全部自分の本音なんですよね。まあ、例えば、なんやろ、まあ iPhone がね、新型の iPhone 欲しいとするじゃないですか。うわ、新型 iPhone 欲しいなっていう欲しい気持ちもある。でも一方で、まだね、今使ってる iPhone 使えるやんと。新しい機種になったとて、そんなね、劇的に性能がどうこう、まあアップはするんやけども、今使えてんねんから、別に買い替える必要ないやん。お金もったいないやん。っていう、自分もいたとして。それね、どっちが正解かとかいう話じゃなくて、どっちも自分の気持ちなんですよ。なんで、どっちかを見て見ぬふりしたり、なかったことにしちゃうと、それはそれでまたね、後から大変になってくるんで、それはまずしないでおこうねっていうのが最近の自分を満たすっていうテーマでもあるんですよ。iPhone 欲しいなっていう気持ちをなかったことにして、いや、もったいない。買ったらあかん。ね、今の iPhone 使えないから使いなさいと。自分に言い聞かして、iPhone が欲しい。新しい iPhone 使ってみたいな、欲しいな。いいな、かっこいいな、かわいいなって思ってる自分をなかったことにすると、ね、欲しいなっていう気持ちをこう抑圧されて、ね、抑えつけられちゃうわけなんで、抑えつけられたもんってね、バネのように反動になってね、飛び出してくるんで、後からモヤモヤが爆発したりとか、積もり積もった、何か自分への不満とか、自分の自信がなくなっていく、っていうのが、何か別の形でまた出てきたりとか。やっぱね、なんか自分の気持ちに、こう、蓋をするっていうのは、やっぱ、良くないのかなと。その自分らしい幸せからは遠のいてしまうのかなと、いうことをね、まあ僕もいろいろ体感して思ってるんですよ。なので、まあ出てきた自分の気持ち、感情も含めてね、考えっていうのは、一旦まず受け止めてあげる、全部見てあげるっていう姿勢が大事なのかなと思ってます。なのでこの匿名さんも、母が嫌い、いや、そらそうだと思いますよ。そんな姉と比べられ、同じ習い事させられね、バカにされ、もうやらされてね、させられてやらされて、もうね、母にあれせえこれせえこれじゃないとダメっていろいろ多分言われたと思うんですよ。そうやって抑圧されたらね、バネのようにさっきみたいにいつかボーンってね、なりますし、反発しますよ。そら嫌いって思うのも仕方ない。手や口も出てくるような方なんでしょ。そら嫌ですよね。でも一方で、血を分けたね、実の母、嫌いとはいえね、赤ちゃんの、もう一人では生きていかれなかった赤ちゃんの時から育ててくれた。ね。そして、今40代ということですけど、自立してね、一人でこう暮らせる、ね、ようになるまで育ててくれた。っていう事実もあるじゃないですか。お母さんとのきっと楽しい思い出、幸せな思い出もあったはず。そんな母を見捨てられない。介護が必要になり置いていく姿を見るのが、寂しいなとか悲しいなとかね、先が短いこのね、時間をどう一緒に過ごそうかね、そんなことを思ったりもするかもしれない。寄り添いたい気持ちもね、そらあると思う。これね、全部匿名さんの大事な気持ちなんですよ。嫌いでも寄り添いたい。だからね、例えば嫌いやけど寄り添うっていうのはどうですか？変ですか？母は嫌いです。でも、 介護が必要になり置いてきて先が短い、そんな母を見捨てないですよ。嫌いやけどね。助けが必要な時は助けますよ。寄り添いますよ。見捨てませんよ。でも嫌いです。これはどうですか？ダメですか？この態度はいけないですか？全然いいと思いますよ。うん。嫌いやけど寄り添いますよ。自分勝手な発言聞いて、ああ、やっぱりうちの母は母やなと、昔から全然変わらんなと自分勝手で、ね、私に対して否定的なことばっかり言って、腹立つわ、もうちょっとしばらく会わんとこうって言って会わんかったらいいじゃないですか。で、またなんかこう、母の、まあ体調をね、ちょっと心配やなとか、そろそろ顔見せとこかとか、声聞きたいなと思ったらちょっと会いに行ったり、寄り添ってみて。もうでもやっぱり嫌いやな、っていう。そんな関わりも全然ありやと思いますよ。うん。僕は、この、匿名さんね、母が嫌いっていう気持ちもあると思うし、このレターを読んでも思うのは、母への愛っていうのもね、きっとあると思うんですよ。うん。で、それはご自身でも分かっていらっしゃると思う。そんな嫌いっていう気持ちと、愛、ね、好きだ、大切に思ってる。うん、そんな気持ちを、まあ、ぜひね、ご自身の心の中で同居させてあげてください。で、寄り添いたい時は寄り添うし、寄り添いたくない。あ、もう鬱陶しいな、このうちの、ね、おかんは、言うて、思う時は、ちょっと時間空けとこう、みたいな。もう、今はもうええわ、言うて、関わりたくないわ、で、いいと思うんですよ。うん。まあ、とにかく、一旦ね、一旦、嫌いっていう気持ちと、母のことを、まあ、見捨てられない、寄り添いたいって思ってる気持ちをちょっとこう味わってというか、同居させてあげてね、まあ仲良し小良しね、その相反するような気持ちを、仲良し小良しとはいかないかもしれんけど、どっちかをね採用して、どっちかをなかったことにするのではなくて、まあその時その時声でかい方に従うでもいいですよ。とにかくどっちもね自分の気持ちなんやっていうのをちょっと見てあげたらどうかなっていうのは思いました。うん。まあほんまにね率直なお気持ちやと思います。うん。まあ、ぜひねご自身のお気持ちも大切にしながらお母さんとねいい関係でね関わっていければいいなと思います。はい、レターありがとうございました。というわけで。今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。レター募集していますので、ご相談であったりご質問、何でも大丈夫です。ぜひね、スタンド FM アプリから送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。